さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。はい、フォトスクランブルとは関係ないんですけれども、
はいはい、
帰省してるときに、まあ、車で帰省してたんですけど、
はい、
京都市内、結構走り回ったりしてた。
はいはいはい、
で、やっぱり、関ヶ原を越えると、車の、こう、挙動といいますか、そういうのが変わって、高速道路でも
、はいはいはい、
他の車の、こう、動き方とか、はい、ややせっかちな感じになってきて、京都市内は結構やっぱりなんて言うんでしょうね。まあこれは京都市内だけじゃないんですよけれども、
はい、
まず自分の意思をはっきり持って、
うん、
車線変更するならするとかですね。
あ、はいはい。
あるいは、一瞬の隙、相手を待たずにさっさと変わってしまう、車線変更するとかですね。
あ、はいはいはい。
そういう呼吸が、やっぱり必要なんですよ。関東で長く運転してると、はい、関東は、行きますか？どうぞ？はい、じゃあ行きます。っていう、そういう感じなんですけど。
そういう。
関西にはそういう場はない、
ね、ないでしょうね。
行くよ、はいよって、はいよはないですね。行くよ、入ったよって感じですね。うん、で、それに慣れるのにややちょっとしばらく時間かかって、やっとそれに慣れたというか、
はい、
それでもまだらにね、関東の私が顔を出すので、
はい、
ちょっと怖い時があったんです。で、それが、まあ、10日ほど経って帰ってきたんですけど、はい、今度こっちに来てるからですね。
はい。
関東なのに関西のノリで運転してしまう。
おー。
一瞬。危ない。あ、今の危なかったとか。無謀なドライバーに、と思われないかっていう。
はい。
感じなスノーなんですけれども。
はい。
はい。写真の方は関西と関東ってなんか変わりはあるのかなとか。
おー、はいはいはい。
思ったりもしますが。関西は関西で、歴史的にも写真の、こう、いろんなね、
もの、はいはい、
がありました。
はい。
で、今も、やっぱり関西は関西独自の、なんて言うんでしょうね、活動とかそういうの当然あります。
あ、そうなんですか、
はい、あるんですよ。
はい。
ただちょっと、こっちにいると、あんまり、まあ、今インターネット、ウェブの時代なんで、
はいはいはい、
そこはあんまり垣根ではないはずなんですけど、
はい、
やっぱどうしても関東にいると東京中心になってしまっているのが、うん、ちょっと残念だなっていう。
ああ、でも、逆に私の勝手なイメージなんですけど、やっぱりアート関係っていうのはなんか東京の方というか首都圏に集中してるイメージがあるんですけど。
まあどうしても、ね、うん、はい、設備とかそういうのがそう。
はいはい。
はい。そうなんですけど。まあ写真家とかね、写真愛好家は全国津々浦々います
。ああ、はいはいはい、はい、
はい。まあ写真に関西派とかあったら面白い
な。あ、なるほど。
スノーと。
はい。私は実はなんですけど、
はい。
ちょっと、皆さんはもう、すでに提出をされてるんですが、
はい。
はい。夏休みの宿題が提出できてませんで、
はい。
はい。泣く泣くですね、はい。補習を受けなくてはならないと、はい、いうことになりまして、
はい。
はい。そうですね、まあ、補習を受けたんですけど。はい。補習を受けたんですけど。いやいや、なんと言うんでしょう。やればやるほど難しいというような感じでですね。でも、暑かったですけどね。
はい。
はい。はい。でも、久しぶりに、なんと言うんでしょう。小学校以来に御所の中に、はい。足を踏み入れたりすることができたりとかですね。いや、そういうことがなければ、入らなかったかもしれないですからね。
あ、そうか、うん。そうですよね。
はい。
地元に近い人ほどやっぱり、
だから。そうなんですよ。結構なんて言うんでしょう。正直言ってね、門のとこはね、たまに、なんて言うんでしょう。ちょっと入って、するっていうことはあるんですけど、奥の方まで行くっていうことはほとんど機会がなかったので、 はい。改めてなんか機会を与えていただいたんで、その辺は良かったかなと思ってる。はい。ちょっとしか、京都観光も趣味になるかなと思ってる。はい。ミニです。はい。
まあ、そういうこと、はい、今回は二人で。
はい。
はい、この補修の模様は。
そうですね、
補修の模様。現地録音を交えて、
はい。はい、交えて。はい。
行きたいと思います。
はい。
毎週木曜日配信の「ふいだおれ万歳」聞いてください。
ですね、補修なんですけど、はい。はい、まず、場所の説明から、やっぱりきちっと。
はい、まあ、きちっとというか、
しなければいけないんですが、はい、須藤さんが、そうですね、帰省の時にですね、はい、はい、滋賀からも行きやすくって、須藤さんがおられるとこからも行きやすいということで、はい。もう、ミッド京都っていう感じですよね。
はい。もう、素晴らしい。
はい。もう京都の中の京都っていうような場所がいいんではないかということでですね。はい。御所で、はい。
はい。
補修を受けました。
はい。いや、わざわざ来ていただいて。
いや、もう本当は、もうちょっとね、何度か足を運びたかったんですけど、ちょっとなかなかお盆の時はやり残してることが今年特に多くございまして。
はい。
はい。で、ちょっと今、せちがない世の中じゃないですか。
ああ、まあそうです。
はい。で、やっぱりちょっと頑張っとかなければならないというようなことで、ちょっとバタバタしてて、本当はもっとね、ゆっくり楽しみたかったんですけど、はい。ちょっとその辺は申し訳なかったです。はい。
はい。
という。で、
はい。昼日向の思いっきり、
はい。
ピーカンの中を。
はい。
はい、二人で、はい。行きまして、
はい。はい。
まず最初に、まあ、南の方ですね。
はい。
何門っていうのか知らないんですけれども。
あ、はい。すいません、忘れてしまいました。
はい。僕は実は、その実家のお父さんお母さんと、
はい。
が、京都御所を夜明け前に散歩するという日課がありまして、
はいはい
はい。はい。何度かそれに付き合ったことが、あるんですけれども。
はい。
で、まあ、息子はいつもここの、九条さんって言って、九条家。
はい、はい、はい。
皇族の九条家の屋敷があったという、池がありまして。
はい。
そこの庭園の池がありまして、そこの亀に餌をやるのが朝の楽しみ。亀だけでなく、すっぽんも出てくるという。
はいはい。
はい。そういう池で。
はい。
鯉もたくさんいますし、あと、鴨もいるし。
はい。あ、鴨、まあ、って泳いでましたよね、は
い、
確か。
うん、いましたね。
ね、はい、
はい。まあ、被写体としては、ちょっと地味な感じなんですけど。
はい。
はい。そこに行ってですね。はい、まあ、社があるので、神社があるものですから、
はい、
そこって、ちょっと、はい、撮ってみました。
はい。
というのが、最初の方の、
ね、はい。
ですね、はい。
はい。で、どっから行
きまし
ょう、はい。あ、私の方から。はい。
いや、見たんだろう。
はい。
鳥居が、はい、立っている。
そうですね。あ、一応先生の写真をですね、
あ、
はい。熱血指導の写真を上げて おきます。
これ何やってるかわかんない。詳しくは後
で。そうですね。そうですね。まあ、詳しくは後になるんですけど、一応このように熱血指導をされているという、はい。わかる写真もご用意をさせていただいたんで、その辺もね、ブログの方で確認していただきながら聞いていただければ、なお楽しいではないかなと思いますので。
はい。行き倒れてますね。
そうですね。まあ、これは熱血指導なので、はい。で、なんですけど、一番初めのこの鳥居なんですけど、
はい、
はい、私実は これ、なんて言うんでしょう。空の子、
うん、
青色とですね、はい、で、雲と緑。
はい。
はい。一応私のカメラの DP2 はですね、この緑色がすごい得意なんではないかなって勝手に実は思ってるんですけど、
はいはい。
はい。で、特にどういう時になんか、うわーって思うかというとですね、なんかこう、ネズミ色とか、白っぽいものとの対比で、緑が入ってると、なんかいい感じで映るんですよ。
はい。
はい。で、なんて言うんでしょう。真ん中にわざわざこう、鳥居の片一方を持ってきてですね。はい。なんて言うんでしょう。こう空が入って雲が入るように、はい。割り振ってみたんですけど、
はい。
先生どうでしょうか、この割り振り方は。
はい。
はい。
ああ、いや、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすい。
はい。
どうしてもこの灯籠のほら、
はいはい、
ケースというか、
はい、
保護の金網が気になってしまうのは、
あ、そうですね。
まあ、しょうがないんですけど、うん、あるから、
はい、
うん、どうしたものかと思ってしまう感じなんですけど。
ちょっと色っぽくないですよね、
うん、
これね。
まあ、そうなんですよね。まあ、ここを説明するんだったらこれで全然問題ないんですけれど。
あ、はいはい。
なんか、この、ヤシロの、
はい、
の、歴史的なものとかそういうのを入れる感じ、そういうのを出したいっていう感じだったら、
はい、
あんまりこのなんか保護をしてる、したのね。
なるほど。
うん、これなんなんでしょうね。
いや、
なんかいたずらされたりするのか。
いや、なんだったんでしょうね、これ。
なるほど大切なものなんでしょうね、うん、って感じですけどね。うん、
実はこのカットとですね、迷ったのが、私は下から見上げるようなこう、はい、なんて言うんでしょう、鳥をほんまに下の方からこう、
はい、
へたり込んで上を向けてっていうカットも好きなんですけど、
はい、
はい、ちょっと実はかがんでみたんですけど、あまりにもこの日は日差しがきつございまして
、
はい、真っ白になりそうだったのでこうしたんですけど、はい、やっぱりでもあれですね、先生おっしゃるようにこの緑のこの保護ネットはちょっといただけなかったですね、うん、はい、
うん、あれなんですよね、人間の目って見てるときは、いらないものは省いて見てるんですよ。
なるほど、はいはいはい、はい。
写真はそれができないじゃないですか。
そうですね、はい。
でも、撮った人が自分の写真見ると、やっぱり生で見てるのと同じで、
うん、
いいとこしかやっぱり見ないっていう。
なるほど、はいはい、はい、はい。
だから、やっぱり第三者の目で、こう、ちょっと突き放してみるっていうところは、がね、そういう判断を、はい、まあ、できるようにしていますが、なかなか難しいんですけど。
うん、そうですね。
ただこれは撮ってみないとわからないので、
はい。
はい。撮ってみて、で、なおかつ誰か別な人に、こんなもん映ってたらっていう風に言われて初めて気がつくっていう感じです。
あ、はいはいはい、はい。
言われても なんでも、知らないくせにみたいな感じ。
はいはい。
それはそれでいいとは思うんですが。
なるほど。
まあ、とりあえず、まあ、ディレクションと言いますかね、こういうふうにしたらいいですよっていうのが、はいはい、まあ、添削でもないですけど、そんな感じで、はい、自分でできると一番、
うん。
うん、いいんですが、
まあ、なるほど、
うん、自分でやってみるというのも、一つの
点。ああ、はいはいはい。まあ、この方がもっといいんではないかなとか、はい。
はい、で現場でやってるとだんだん苦しくなってくるので、
はい、
適当にとりあえず撮ってっていうのでもいいと思うんですけどね。
ああ、なるほど。でもそうですね、後から振り返って落ち着いたところでもう一回見直すっていうことも大事な部分なんですよね。
なんか、うん、あんまりそこで根詰めると疲れちゃうんで。はい。
はい。わかりました。はい。次はなんですけど、
はい。
全くこれ、ほぼ、同じ近い場所なんですけど、
はい、
はい、赤い色が入ると空の色がちょっとこれぐらい変わってしまうというこう不思議な現象なんですけど、これやっぱり角度で変わるんですかね、色が。
いやー、なんか、
まちょっとね、若干なんですけど、色をそっち目にちょっとだけ振るっていうことは、振るっていうかちょっと例えばイエロー1ぐらい上げたりとか、
はいはい、
そういうことはしてるんですけど、そんな極端に触ってるわけではないんですよ。一応、なんて言うんでしょう。オートのまま、ローから取り出して、 まあ、JPEG にしてるんですけど。
はい。うん。なんか、色温度的には、やや低めな感じ。
はいはいはい。そうですね。
低めじゃないや、ごめんなさい。まあ、低めっていうか、色、これの、そのものがちょっと赤色味を見れて。
はい。
で、カラーバランス、ホワイトバランスの設定っていう意味では、
はい。
高い方に設定されてるような。
ああ。
うん、感じ。
ちなみに、ホワイトバランスはこのと、この日はですね、フルオートで全部。
フルオート。
はい。特に意識してなんか触ったんではないですね。
はい。はい、まあ、あれなんですね、青空が 青いと、それを、補正する方向に行きますので。
なるほど。
どうしても赤黄色っぽくなる。
ああ、はいはいはい。
オートの、特性として。
ああ。
はい。
だからあれですかね、一定にする場合はやっぱりオートじゃなしに自分で合わすっていうことでないと同じような色目にならないということですか、
うん、そうですね。まあ日が当たってればところは全部太陽光で撮ってもいいぐらいなんですけど。
ああ、はいはいはい、はい。
こういう場合はね。
はい。
うん。ここまで日が普通に当たってたら太陽光で撮っちゃえば。
はい。
うん。いいと思うんですが。
うん。
まあ現像の時に太陽光にして。
はい。
やれば、割とスッキリした色になるんですけど、
うん、
まあ、それが、その本人の好みというかね、
あ、はいはい、
欲しい色かどうかは別として、
はい、
っていう感じですね。
あ、なるほど、わかりました。で、そうですね、この2枚は大体大きい景色という感じで、
はい、
でここからが、あれですよね、DP2 では難しい部分にいよいよ入ってくるという、
はい、
もうここからはきちっと、あれですよね、指導を受けなければならないということなんですけど、はい、次は、これ、名称は忘れてしまったんですけど、鈴がついてる紐ですね。
ああ、はい、はい。僕もわからないですけど、じゃらじゃらじゃらって。
そうですね。
はい。
で、これはなんでこういう角度で実は撮りたかったというとですね、筆のように見えたので、筆のように見えるように撮ってみました。
なるほど。
で、あえて、その上の部分とかを、もう、見えなくていいやってことで。はい。
はい。
これは、あれですかね。でも、これ難しいですね。こういう色目というか。ちょっと、古っぽい木ばっかりのこう集合体。
うん、そうなんですね。
うん、なんで、結構、と思いながら、実は現像してたんですけど。はい。
まあ、逆に、ちょっと暗めにやってもいいかもしれないな。
はいはいはい。もうちょっと、はい。トーン的に暗い目の方がいいってことですか、
うん、かなっていう気はします。これ、ま、好みの問題なんです
けど。あ、はい。
っていうのは、まあ、石垣の下の方、石垣っていうかこれ、
あ、はい。
コンクリートというか、
はい。
の部分が、どうしてもちょっと白くなっているのが気になるので、
あ、はいはい。
やっぱりそっちに明るい方に目が、ね、引っ張られてしまう、うん。
はい、はい。
っていうのもあるのでね。
はい。
もうちょっと、もうちょっとアンダー目でもいいかなって。
うん。
っていう感じは。
はい。
します。
わかりました、はい。はい。そうですね。いや、やっぱ難しいですね、こういう色目はね、やっぱ。
うん、うん。まあ、その、今度、好みの問題かな。
はい。
あと、撮影の時間帯っていうのもありますね。やっぱり、バッキルマン。
ああ、はいはい。
思いっきり光が回ってる状態なので。
はい。
陰影のつきようがないじゃないですか。
うん、はいはいはい。
カメラの方のフォーカスにしても、フォーカスというか被写界深度にしても、やっぱり、ああいうセンサーの小さいやつだと、
はい、
パンフォーカス気味に映ってくるので、
はい、
もう、背景も手前も全部ピントが合ってきちゃうから、逆に、はいはいはい、その筆のように見せたいっていう、その、この紐がね。
はいはい。
が、それが、こう、主役にならないというか、
うん、はいはい。
背景にあるこの、格子の方が強く見えたりとか。
うん、そうですね。これ私実は、現像してて思ったんですよ。なんか、
はい、
なんか、格子が主題なのか、こっちが撮りたいのか、よくわからない写真になってしまったなと思って。
ですね。まあ、一眼レフみたいなのだったら、ちょっと、絞り開けて、
はいはい。
背景を、被写界深度の浅い方に、はい、浅くしてとかね、
はい。
いろいろ、やり方はありそうなんですけど。
うん、この時は混んでいいと思って撮ってたんですけど、なかなかやっぱり、あれですね、ちょっと、反省材料にはなったんですね、これも。はい。なかなか思ったようにいかず、難しいとこですね。はい。で、あ、 次なんですけど、はい、これは、この写真はですね、はい、スノー先生自ら上のその光源を、ハンカチで遮っていただいた方の、
あ、なるほど、はい、
写真ですね。はい、で、もう一枚あったんですけど、はい、あんまり実は変わってなかったので、はい、色目のいい方を使ったんですけど、で、あれですね、このちょっとこれもかなり反省してるんですけど、ピントは一応この、下の、名称忘れてしまったんですけど。
なんだっけ、高
須。ああ、そうですね。そういう感じの名前ですよね。そちらの方に合わせてるんですけど、なんて言うんでしょう。上もちょっとぼかしてもよかったのかな。
ああ、でもまあでもこのぐらいでも、いいんじゃないでしょうかっていう感じはしますけどね。
あとちょっと下の赤いのが入ってるので、これはちょっと、いや、どうしたものかという。ちょっとやっぱ角度を考えればよかったかなと実は思ったんですけど。
ああ。うん、
ちょっと失敗、ね、失敗ですよね。
まあ、そんなに気にならないですけどね。うん。このぐらいだったらちょっとトリミングしちゃえばいいと思いますよ。
なるほど。
うん、トリミングっていうかね。
はい。
まあ、例えば画面が半分ぐらいになるような拡大トリミングはちょっと問題ですけど。
はい。
まあ、8割ぐらいまでは OK じゃないでしょうか。
あ、もうクロップしてしまえっていうことですね。
うん、そうですね。はい。
わかりました。
で、これは僕も撮っていて。
あ、はいはい。じゃあ、先生のお見本、はい、お手本の写真を。
はい、すいません。はい。推し作品にありますけど。
おぉ、
はい。
はい。
これ両方撮ってみました。
はいはいはい。
はい。手前の方にフォーカスをね、合わせた感じで。
はい。
まあ多分、DP2 だとここまで背景をぼかすの難しいんじゃないかっていう感じはするんですけど、
うん、はい。
風に撮ったのと、逆に両方にフォーカスを合わせるのはかえってめんどくさいというか、
はいはいはい、
かなり絞り込まなければいけないので、
はいはいはい、
こう、後ろにフォーカスを合わせて、
はい。
前をぼかしてしまうという、
うん。うん、
両方のパターンをちょっと撮ってみましたけれども、はい、
これもあれですね。この時にも、はい、先生にお聞きしてたんですけど、どちらがいいんですかねっていう話をしてたと思うんですよ。はい、で、結局どちらでも良いというご返事だったんですけど。
はい、どちらでもいい。そうですね。
でも、こうやって見比べると面白いですよね。
は
い、
うん。まあ、全然違ったものになる。
うん、そうですよね。
同じ被写体を撮っていても、
うん。印象がまた違いますからね。
はい。
もう、これ、やっぱ好みでいいってことですよね、
まあ、はい。ですね。
はい。
まあ、手前をぼかすのは結構、高等テクニックというか、はい、やっぱり、
はいはいはい、
高等テクニックと言いますかね、やっぱり被写体を選ぶって言いますか。
ああ、はいはいはいはい。
感じはしますね。
うん、
ぼけててもいいものっていうか、ぼかすことによって、それが生きてくるものじゃないと、
はい。
特に手前のものに関しては。
はいはいはい。
無難なのはやっぱり手前にピント合わせるって方が、上の方の写真ですね。
ああ、なるほど。
無難っちゃ無難なんですけど。
はい。
ただこの場合、エマーがちょんと乗っかっているんだけれども、全然見えないじゃないですか、なんてい
うの。ああ、そうですね、はい。
これがいいかどうかっていうところですよね。こういうなんか、乗っかってるのはわかるけど、見えないのはちょっと困るよという風に感じた人は下にしてしまえば。
あ、はいはい。
これでね、こっちの方が、
うん、
潔いっていうか。
なるほど。
はい。
はい。
提灯の方が主役になっている。
うん、はいはい。
まあ、どっちでもいいですけど、はい、やっぱりどっちでもいいとしか言えない。
でも、あれですよね、印象がこんだけ違うとやっぱ面白いですよね。
そうですね。
撮影の際はやっぱり両方とも、迷ったら両方とやっぱ撮ってみとくっていうことが大事かもしれないですよね。
うん。もう、相手が動かなければ。
そうですね。はい。
っていう感じです。
はい。
ね。
はい。で、また戻って私の方のあれなんですけど、これはですね、ろうそくを立てる。
はいはい。
お社みたいな、灯籠ではないですね。灯籠なんですかね、これも。
灯籠の一種。
そうですか。ちょっと名称がわからないんですけど。はい。これ、実はもうちょっと私が行けてればということだったんですけど、まあ、屋根の感じが好きなので、わざとこういう角度で撮ったんですけど、
はい、
本当は一番初めのこう、印象は、 この、間から物を見るという感じが撮りたかったんですけど。
ああ。
はい。
はい。
で、それで見てみたところなんですけど、何から覗いてるのかがわからない写真になるので。はい。で、それではやっぱいかんかなと思いまして、こういう、はい。はい、割り付けというか、
うんうんうん、
はい。あれにしてみたんですけど、先生どうでしょう。
いや、まあ、こっちの方が正解だと思いますけど、
ね。よかった。
あの、まあ、中だけ見せて、その、向こう側にあるものがなんか変わったものだったり、それだけで成立すればいいですけれども、
はい、
あの、なんだかわからないっていうのでは、
はい、
あの、見た人も困ってしまうから、
ね、困ってしまいますよね。
こっちの方が正解じゃないですか。
あ、よかった。
なんかまあこれ、あの暑さから考えると、ちょっと涼しげな感じがして。
そうですね。これ、うん、たまたま上に大きな木があったとこだと思うんですけど、はい。あれですよね。こないに、なんと言うんでしょう。ちょっと影ができると違うものかって私はこれ見てた時は思ったんですけど。はい。ちょっとほんと涼しげに見えますよね。こう見ると。はい。あ、次は先生、とうとうセミちゃんですね。この、ですね、セミ2カット撮ってるんですけど、はい。ノーマルの状態で。
はい、
虫眼鏡レンズというんでしょうか、
うん、
クローズアップレンズを、ディピツを寄れないので、はい、クローズアップレンズで、寄れるとこまで寄って一番寄ったんですけど、
はい
はい、この時にちょっと先生に注意を受けまして、せっかく奥に、赤い花があるから、
はい、はい、
もうちょっと見えるようにということで、
いや、まあ、これもよく、良いと思いますよね。
あ、そうですか。
はい、背景の受け具合が。ただ、まあ、ちょっとすごく、大きいので、
はい。あ、はいはいはい。
背景のね、木の幹がでかいので。
はい。
うん、
これ、あれなんですよ。本当は実はイメージとちょっと違ったんですけどね。
あ、そうですか。
はい。実はなんですけど。赤いのがちょこちょこっと見えてるのを、
あ、見えてますね。
はい、両端に、まあ、入れたかったので、この、はい、こういう角度がいいなとは思ったんですけど、どうしてもこう、セミが左側にいてて欲しかったんですよ。
はい、はい。
はい。で、このように、まあ、見たまんまこんな感じの結果になったんですけど、はい、なんて言うでしょう。こう、枝がボケてるのって、綺麗に思うんですよ。うん、
はい。
で、どうしても入れたかったんですよ、それを。
はい。はい。
ところが、木がでっかいという先生の指摘の通り。
はい。かなりでかい感じが
します。はい、で、まあ、こういう結果になってしまったんですけど。はい、ちょっと爪が甘いって感じですよね、でも。
まあ、でも、セミは綺麗に映ってるから、奥行きも、はい、まあ、あるので。
はい。
うん。はい。
で、もう、
下の、
はい。下は、フィッシュアイの、はい、レンズに付け替えて、フィッシュアイ、まあ、魚眼で撮ってみました。
面白いですね。
そうですね。
はい。は面白いと思います。
かなり歪んでますね、でもやっぱり。
うん。
はい。
いや、すごいいいんじゃないですかね。やっぱり、魚眼は歪んでこそ、いう魚眼なので
。そうですね。
はい。
でも欠点としては、セミがはっきり映らなかったってことですね。
あ、そうなんですか。
なんかやっぱり上の方の方が、セミ自体はなんかはっきり、
ああ、まあそうです、
ね。わかるような感じなんですけど。いや、この辺が難しいですよね。こういう系統のレンズ。
うん、
まあね、やっぱ違うんですかね。その、光を集める能力というでしょうか。
あ、まあ、これは、コンバージョンレンズって言って、はい、前にくっつけるタイプですよね。
そうです、はい。
やっぱりその分若干、暗くなるのか。
はい。
まあ露出の合わせ方がちょっとカメラの予想外な感じになるのか、
はいはいはい、
カメラのオートの機能としてね、
はい、
コンバージョンレンズがつくことで、正しくというか、普通の標準のレンズを使ってる時と、はいはい、同じように露出が取れなくなるのか、
あ、はい、
わかんないです。若干暗い目な感じが
します。そうですね。
うん、
まあでも、
あれ。これ調整できるんですよね。
できますね。でも、どういう状態になるかわかんないですよね。いや、よく、それも、ローだから後で触ればいいと思って、結局その辺をないがしろにして撮っていつもひどい目に遭うんですけど、なんか、アニメ 目みたいになってくるんですよね。あんまりサイド上げるとね。
平板っていうか。
はいはい。その辺が先生ちょっと難しいところもありますよね。
はい。あ、すごいいいと思いますよ。
あ、そう、うん、はい、そうですね。あんまり実は魚眼は得意じゃないんですけど、はい。これはなかなか、まあ、数少ない中でも良かったかなっていう。
はい。
はい。そうですね。
で、あ、まあ僕も一部撮って
、はい、はい、先生の見本ですね。
はい。はい。ではあります。ミリさんに負けておりますって感じなんです
けど。いやいや、何をおっしゃってるんですか。
はい。
あ、でも、縦と横と面白いですね。
セミがね、あんまり大きく撮れなかったんです、はい、最短撮影距離の問題で。
あ、はい。
レンズ自身のね。うん。うん、幕の望遠だと、
はい。
本当に最適なんでしょうけれども。
あ、はい。
これ普通の、70-200 とか、
あ、はい。
870で撮っているので、
はい。
最短撮影距離が、そんなに、もうこう近くないので、どうしてもちっちゃく映っちゃうんですよ、はい、うん。
これってどうなんですかね、どれぐらいの大きさが頃合いなんですかね、やっぱもうちょっと近づける方がやっぱいいんですかね。
やっぱりミリ3ぐらい大きくしたい。
ああ、なるほど。
っていうのはあるんですけど。
はい。でもあんまり大きすぎてもね、難しいですよね。まあ、
怖いかなっていう感じ。
怖さがありますよね。
これミリさんと、セミの、くっついてる位置って言いますか、画面上の配置でちょっと違うのがですね。
はい。
ミーさんの上下の真ん中に来てるんですけど。
あ、はい。
セミがね。
はい。
僕は、やっぱり、癖なんですけれども、ちょっと下に、
こう。あ、なるほど。
はい、
下目に、はい、はい。
しております。なんかこれ、方程式でもないんですけれども。
はい。
なんか、進行方向があるものだったら、
あ、
進行方向、
はい、
だったり、上下があるので、はいはい、上の方を開けるとか、下の方を開けるとか、そういうのがあって、うんうんうん、ここはどうしてもこういう風に、
はい、
前を向いていたら前の方を開けてしまうっていう、
あ、なるほど、
そういう癖があります
ね。あ、私って実は何も考えなくこうしたんですけど、
はい、だいたいフォーカス合わせようとすると、
はい、
真ん中に被写体が来る。
そうですね。まあ、フィッシュアイの場合は多分ここでないと、
あ、フォーカス合わない。
合わないし、映らないっていうか、もうボッケてしまうので、っていうか、歪んでくるので、まあ、フィッシュアイの場合はもうここでしか多分しょうがないと思うんですけど、あ、でも、どうや、歪んでるのも面白いかもしれないですよね、逆に。うん、
フィッシュアイのはちょっと見てて、
はい。
こう顔の方からぐっと歪ませて撮ったら、すごい迫力が出るかなとは思ったんですけど、
う
ん。
あ、なるほど。そうか。ちょっとこの現場にいてる時にはそこまでの思いはなかったです。あ、なるほど。でも、面白いですよね。やっぱそうか。一応理屈としてはそういうことをよく聞くんですけど、はい、やっぱりあれですよね。前向いて開けてる方の方がなんか開放感ありますよね、やっぱり。
うん、まあ開放感って言いますか、うん、まあ特にこのフィッシュアイのだとちょっと日の丸っぽい感じになってて、
はいはい
まあ、悪くはないんですけどね、下の方にほら、はい、池とか映ってて、
あ、はいはい、
そういう意味ではこれでも丸だと思う OK だと思います、
あ、はい
はい、
でもフィッシュアイは本当にその構図入れるのが実は未だにどうしていいのかよくわかんないんですよ、
はい。
やっぱりこう、なんて言うんでしょう。歪んで欲しくないとこが歪むんですよね。で、歪まさずに置こうと思うと、ど真ん中になるんですよね。
ああ、まあでも、フィッシュアイとか超広角系だと、
はい、
基本はあんまり歪ませないっていう、
はい。
取り方だって言われますね、基本は。
ああ、はい、
歪ませると、どんどん歪んで面白いんですけど、
はい。
ただそうすると、被写体そのものよりも歪みの効果で、
はい、
無理やりこう、インパクトを見せているっていう、
はいはいはい。
こう、写真、被写体の持ってるテーマ性じゃなくて、
はい、
レンズの光学的な特性って言いますか、
はいはいはいはい、
要はその癖、レンズの癖をはい、はい、見せてるだけっていう、そういう、
あ、なるほど。
風に言ってしまうので、
うん、
まあ、そこら辺は、あまりそっちにはまんない方が。
ああ、やっぱりその、なんて言うんでしょう、技巧的そのものなことよりも、やっぱりこう、いかに写真がどうあるべきかを考えて撮影せよということなんですね。
そうですね。まあ、教科書的な話で、仕分けられ
る。はい。ああ、なるほど。わかりました。で、次は私、これね、失敗作。
はい。
なんですけど、やっぱりね、手持ちで、この日はものすごく明暗さがあったので、
はい、ありますね。
はい。で、暗いとこへ入って明るいとこレンズ向けると、必ず私はピンボケ刺すというすごいテクニックを持ってるんですけど、はい。見事にやってしまいました。はい。で、何枚かずつこれ撮ってたんですけど、はい。まともに一枚も撮れてませんでした。
そうですか。
はい。で、あえて失敗したのを、載せさせていただきました。やっぱり、こういう時は三脚欲しいですよね。
ああ。これ、シャッタースピードがやっぱり遅くなって、
う
ん、
そうですね。
で、明るいところでは、なんて言うんでしょう、早いからその感覚で撮ってしまうってことなんですよね。
はい、やっぱそう、やっぱこういう時には、やっぱり、その、シャッタースピード優先できちんとやっぱ考えてやっぱり撮るという。でもこれ、手ブレマークが出てたんですよね。
はいはい。
すでに。
うん。
で、
いや、あそこ暗かったですよね。
はい。で、もう、シャッタースピード優先で上げていっても、多分私のテクニックではボケさすような。これでも、あれなんですよ、スノーさん。デコチンくっつけてましたし、はい、液晶にほっぺたベタっとつけて撮ってたんですよ。ブレないようにってことで。
わかりますわかります。
はい。で、ブレ出ましたんで、
ああちょっと。はい、これを撮っているミリさんを僕は横から撮ってたんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、はい。ちょっとブログには出してないんですけど。
あ、はい。
ちょっと肩に力が入った感じは確かにあります。
もうね、
多分
ブレさせてはいけないということで。
ちょっと肩に力入りすぎたかも。知りません。
なるほど。かなり力んでたんですけど、ね。
そうですね、あんまり力みすぎるというくら
い。いや、よく脇を締めろとかって言うじゃないですか。
まあ、もう言ってますけどね。
はい。で、脇を締めたら、はい、こういう感じですね。で、エマの方は実はなんとかなってるかなって思ってたんですけど、やっぱりダメでした、これも。
はあ、うん。
ちょっとツルの方よりも取りやすいってイメージがあったんですよ。でもやっぱりちょっとダメでしたね。はい。
うん、ねえ。そっか。はい、今、ミリさんが撮っている写真を見ているんですが。
あ、はいはい。
これ、シャッターボタン上で撮ってる、ますね。右手が上に来てる。
はいはいはい、そうですね。はい。
ま、これは人によるんですけど、
はい、
やっぱり右手上よりは右手下で、下で撮った方がスローシャッターの時はブレにくいような気はするんですけれどもね。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
なんて言うんでしょう。結局腕が、右腕がこう、脇がガーって上がるので、
はい。
肘とかにやっぱり力が入りやすいんですよね。
はい。
シャッターボタンを押す、人差し指の動きがやっぱりブレを誘う感じがするので、
はいはいはい、はい。
肘が固定されてないですからね。
はい。
右手の。
なるほど。
反対側で構えて、右手の肘が腹というか、はい、胸につくように構えれば、あまりブレないかも。
うん。
まあでも、それはその人のその、なんていうの、普段の体格とか姿勢とか、
はい。
仕方とかにもよるんですけど。
いや、私実は昔悩んでて、
ああ
昔逆だったんですよ。
はい、あ、そうなんだ。
はい。で、親指でシャッター押すような感じしてたから。
ああ、はい。親指でシャッターをやめた方がいいと思う。
それは、だからそういう風に言われたので、
ああはい、
あ、それはフィルムの頃なんですけど、
ああ、はい、
はい。で、確かにね、親指でシャッター押して巻き上げるの、すごい邪魔臭かったんで、うん
はい、
あ、なるほどと思ったんですけど、その時、そうですね。これも癖みたいなもので、そうか。でもそういう工夫は大事ですよね。
うん、まあ、うん、どっちかや、どうしてもブレたくなければ。
え、ブレたくないです、これは、はい。はい。
それは練習とか研究あるのみたいな感じ
で。そうですね。で、ちょっと残念なのが、光の陰影の感じは、実は、上のツルの方なんですけど、 思ってたような感じだったんで、はい、つるにさえピントが合ってくれれば言うことなかったんですけど、見事にやってしまいましたね。まあ、
残念でした。
そうですね。まあ、本当は、なんですけど、もっと光源の方に向いて撮りたかったんですけど、
はい、
ちょっと DP2 では難しいと思ったんでやめたんですけど、あまりにも明暗差がありすぎてというか、
あ、
はい、うん、でもトライしてみてもよかったんですけどね、いつも失敗してるので、はい、絶対撮れないっていうようなイメージがあったんですけど、ちょうど、なんか、トンネルの壁面を撮るような、
あ、そうです、
はい、感じの時にはいつも失敗してるので、
はい、
はい。なかなか難しいですね、そういう陰影関係は。はい。
はい。これは実は僕も、
はい、
撮っておりまして、2枚あるんですけれども。
もうまさにこういう感じで、そうですね。
はい。はい、で、1枚目は、まあ、とにかくきっちり撮るっていうのを、
あ、はいはいはい。
で、撮ったんですけど。
はい。
なんかつまんないかったんですよ。
あ、なるほど。
普通すぎて。
あ、はい。
普通すぎてというか、まあ、何が足りないなと、この現場を見ているわけですから、
はい。
その印象と写真がずれているのが気になって、
はい。
あ、これはホワイトバランスだと思ったんですね。
はい。
こっちはオートで撮ってるので、
はい。
あそこかなり、日陰で、あと、上に木の緑が、葉っぱが生い茂ってる感じなのと、太陽、地面からの照り返しで、かなり赤黄色っぽい色のはずなんです。
あ、はいはいはい。
で、あ、これは、ちょっと色が違うんだろうなと思って、太陽光モードに AF 変えまして、うん、
はいはい。
で、あと、まっすぐはやっぱりつまらんっていうので、ちょっと斜めにして、
なるほど。
撮っています。
あ、でも、印象全然違いますよね。
は
い、
全く同じモードには見えない感じ。
う
ん
う
ん、
そうですね。いや、さすが先生。
で、ミリさんが言ってたもっとハイライトの方を入れればよかった。
はい。
って言ってましたけれども、多分、DP2 でもこのくらいいけるんじゃないかと思うんですけどね。
ああ。多分カメラの性能的にはいけるとは思うんですけど、はい、はい、私がまだまだ慣れてないです
ね。思い切ってやってみれば。
そうですね。
ものすごく暗かったんですよ。これね、シャッタースピードとね、いくつかな。僕ので、10分の1秒、
はい。はいはいはい。
まあ、ISO感度200にしてるんですけど。
はい。
うん。10分の1秒なので、まあ、若干これも大きく伸ばすとブレたような感じがあるんですけど。
ああ、なるほど。
でもブレてていいんじゃないかなっていう。
逆に。
はい。なんか、きっちり映っててもつまらないっていうものもあります
ね。はいはいはい。
こう、こういう、まあなんて言うんでしょう。精神、スピリチュアルなものなので。
はいはいはい。
あんまり植物的に撮るのはどうか。どうかというか、まあ、どうでもいいんですけども。雰囲気的にはちょっとブレちゃったあれ方が、良いのではないか。っていう、うん、まあ、ブレてんの後で分かってそう言ってるんですけど。はい。
そうですね。
っていうことですね。う
ん、ブレても思い切って、その、なんて言うんですか、気に入った構図っていうか、思いの構図をきちっと、まあ、取ろうという努力がいいってことですよね。はい、
そうですね。うん、
まあそれで、ちょっと若干ブレてても、まあそれはいいじゃないかということですよね。
はい、
うん。なかなかでも奥深いですよね、それを思うとね。
はい。結局こういうのってたくさん撮っていかないと、
はい。
わかんないんですよ。
うん、はいはいはい。
やっぱり最初はみんなきっちり撮りたいと思うじゃないですか。
はい。
で、だんだんきっちり撮る、まあ特に今カメラが進歩してるのできっちり撮れるのは誰でも撮れる時代になりつつあるんで、
うん、はい、そうですよね。先生それこそ歩きながらおっしゃってましたけど、コンパクトカメラで、ね、
はい、
本当失敗しないですからね。
そうなんです。うん、だから むしろそのわかるようなわからないようなところでちょっとこうきっちりさから、
うん、
脱却した。テイストと言いますか、そういうのがあればいいんじゃないですか。はいはいはい、
なるほど。 そうですよね。まあ、そうですね。きっちりしたものは今いつでも撮れるから、
うん、
なんかそれより面白いことを考えて撮ろうっていう。
はい。まあ、ほら、まあ音楽、ここで音楽を持ち出していいのかどうかわかんないんですけど、
はいはいはいはい、
曲によってチューニング変えたりするでしょ。
はいはいはいはい。
ピアノ、クラシックでなんかでもそうみたいなんです
けど、はい、
今日はこの曲なので、例えばラフマニノフなんとかなので、
はいはい、
ここどこの音を、何十分の一だけ上げておきましたとか、そういう感じのチューニングがあるみたいなんで、
うん、はい、よく聞きますね。
ね、それに近いものが、今、こう、ローデータをいじったりすることで、可能ですからね、
はい。うん。なるほど。はいはいはいはい。
そう、そういう風にやっていけばいいんじゃないかと思うんですが、うん、はい。まあ、それが相手に伝わるかどうかは別として。
あ、なるほど。
はい。やっぱり分かる人は、ほら、こう、いい聴衆と言いますかね。
はい。
クロート、ゴロミーとかいろいろあるじゃないですか、ね。
はいはい。
やっぱり写真もそういう風になりつつあるのかなって気はするんですけどね。はい、あんまりクロートゴロミな写真ばっかり撮ってても、売れないかもしれないですけど。
でもやっぱり、ギミックじゃないですけど、ちょっとしたそういう、なんかね、エッセンスみたいなのはやっぱあると楽しいですからね、撮ってる方もね。うん、
あ、大変、ちょっと時間の方がかなり。
あ、はいはい。ちょっとじゃあ駆け足で。
熱が入りすぎて
しまった。はい、すいません。次は、エンペラーズハウスのもんですね。はい。これは、あれですよ。私はこういうつもりで撮ったんですけど、田舎から出てきて陛下に謁見ができるという、はい、ことになれば、空を見上げて、うわ、すげえ、このもんっていう感じで、こんなになるんじゃないかなと思って撮ってみたんですけど。
いや、いい感じで、雲もね。
そうですね。雲が面白かったんで、はい。
雲、ほんとちょうどいいタイミングで出てくれました、
ね。はい。これも、その時言ってましたもんね。雲面白いから撮ってみます、言って。
あ、そうです。
はい。これは本当に偶然の産物ですよね。この形の雲ができたっていう。
そうですよ、はい。いや、もう、青空ピーカンっていうのはちょっと辛いものが、やっぱある
で。でも、これもやっぱり難しかったです。門の方がかなり暗いんで。
ああ、そう、うん。これいい感じの色で。
ああ、はい。
出てるんじゃないかと思います。はい。
はい。あ、本当に、これこそありがとうございますですね。はい。
僕の方のブログがこれを撮っている。
あ、
はいはい
はい、まさに
その、
まさに、はいはいはい。
出荷のミリさんが。
あ、なるほど。
はい。いらっしゃいます。
そうですね、あ、そう、こんな感じで撮ってたんですね。
角度で撮ってます。
ちょっと恥ずかしいですね。はい。
いえいえ。で、僕、熱血指導してるんだが、生き倒れてるんだが。
はいはい、熱血指導の、はい。
のが、この、はい。
そうですね。
寝転がって撮ったやつがこんな感じ。はい、
これでもこのフレアって言うんでしょうかね。
はい、そうです、ね。
それがやっぱりなんか神々しいという表現がいいんでしょうか。
ど
うなんでしょう。なんて言うんでしょう。こうまたこうミステリアスな感じですよね。
はい、まあそうですね、う
ん。本当はフレアは起こしてはダメですってよく本とか見るとか書いてあるんですけど、こういう時はやっぱりある方がいいですよね。
うん、まあそうですね。まあ超広角を使っているのと、
はい、
超ローアングルを使っているのと。
はい。
あ、さっき、あんまり、その、レンズの特性で遊ぶな、みたいな
感じで、
言いましたが、
はい、
まあ、これは、虫の視点で撮ってみると、まあ、じゃあ、砂利かって感じで、まあ、すごい、こう、権威主義的なものじゃないですか。
はい、
まあ、それが伝わるかどうかわかんないんですけど、はい、まあそういう権威主義的なものに対して思いっきり下から、
はい、
見上げてみるとどうなんだっていうそういう、
うん、
一種のなんて言うんでしょうねアンチテーゼ的なものがありますし、
はい
はい、あとまあ視覚効果的なものを狙ったりと、はい、っていう感じです、
そうですね、こういう写真は多分スノー先生しかお撮りになられないんです。なかなかあれですよね。でも、こう寝転がってこれをじゃあ撮ってみようっていう、こう発想がびっくりしました。私は横にいてて。
バリアングルフィル、ファインダーが使えば割とこんな風にできる、
はい、
簡単にできるんですけど、
はい、
なんかね、バリアングルファインダーでやる、撮っても、こう撮れる、かどうかっていうのはちょっと疑問なんですよね。
あ、はいはい、
やっぱりなんか、実際に虫になってみないとわからない、うん、なんかがあるんじゃないか。 っていう気はします。
あ、
は
い、でもあれですね、本当になんかこういう視点を変えるっていうのが面白いのかもしれませんよね。なんかになったつもりで覗いてみようときた。
はい。
うん。なかなかでも、面白いですよね。
はい。
はい、じゃあ次は、あ、ちょっとここから場所移動したんですよね。は
い、池に行きました。
池、はい。はい、今出川の方の池ですよね。はい、で、これは、まあ、本当はもっと寄りたかったんですけど、中へ入れなかったんですよね。
はい。
はい。で、一番多分、DP2 は大きい景色が多分、いけるんではないかなということで、はい。水映えする、水を中心に、撮ってみようと思ったんですけど、実はあんまり水が綺麗ではなかったというので、
はい。
はい。まあ、こんな感じになったんですけど、あまり緑が多くて、ちょっと面白くないですね。
もうちょっと光が、
はい、
遮光だったら、
はい、
朝夕だったらよかったと思うんです
ね。そうですね。これも、場所もここしかダメでしたしね。
うん、そう、
ね。はい。両サイド他のカメラマンさんたちがいらっしゃったので、はい。まあまあ、これはまあ、言い訳じゃないですけど、仕方がないショットでしたということで、はい、はい。あ、次ですね、スノー先生直接指導のもと、ノールックショット。
はい。
はい。見ずに撮れという指導を受けたので、
はい、
手だけ伸ばして撮ってみました。で、はい、こういう写真が撮れました。
これ、良かったです。
偶然の産物ですね。
いい、ちゃんといい場所に落ち葉もあるし。
そうですね。
この、もうちょっとね、コントラスト上げてもいいかもしれない。影が、木漏れ日の影の感じが、
はい、
出ると、
はい、
なお、良いかなっていう感じがする。
はい。そうですね。それはまあ、現像の方でできますのでね。
はい。
はい。ちょっと、じゃあ次にはもうちょっと再度上げてみようとかなんとか工夫をしてみます。
はい、あ、再度上げる必要ないので。
あ、コントラスト。はい。
コントラスト。露光量を減らして、
はい。
まず露光量を減らす。
はい、はい。
で、コントラストはちょっとだけ上げるっていう
感じですかね。はい、はい、はい。
はい。まあ、この影の部分を濃く、濃いめに。
うん。
出してあげればいいと思います。
はい。わかりました。で、次は、そうですね、縦位置で池を取ってみたかったんで、縦位置で、これも、実は、さっき取ったのとあんまり変わらない位置からなんですけど、敷いて石が映って水映えしてるっていうのが取りたかったんですけど、
はい。
はい、まあ、これもちょっとなんか、失敗な感じですよね。何のことはない写真になってしまいました。はい。で、次はですね、あれなんですよ。ヒゲが生えてる木っていうのを、
はい、
はい、どうしても撮りたかったので、これはビッグショットで撮らせてくださいということで、撮ったんですけど、なかなか気に入ってるんですけど、どうでしょう。
はい。まあ、大きくするといいですね。
はい。はい、まあ、ヒゲの出具合が、なんでヒゲが生えてるのかよくわからないんですけど、はい。
規制というか、矯正してる植物っていうか、
そうですね。
こんな感じなんですか。
はい。これはもうここの公園で、私の目にもうあれですよね、びっくりするぐらいビッグヒットでした。
はい、
はい。
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 なんか、ちょっと、これ近づけたんだっけ？近づけない写真って木だったんだっけ？
あ、近づけばなんか、近づけないです。
ですよね。
はい。
あ、そっか。
柵の、
うん、向こう側ですもんね。
はい。
はい。はいや、若干近づいてちょっと下から見上げる感じになれればもっといいなぁとは思ったんですけどね。
そうですね。一応入ってはいけませんということだったので。
はい。入れません。
はい。じゃあガンガン行きます。で、
はい、
次は、まあちょっと、歩きながら、スノーサーとお話ししてた時に、コンパクトカメラも大事なんだよというお話で、
はい、
で、コンパクトで撮ってみて、失敗しないので、あえてこの夏に、もみじですよね。
はい。
の木漏れ実を撮ってみました。はい、うん。なかなかこれは、思った感じで。
はい。
これちょっとどう言うといいんでしょう。なんか、季節的にもミスマッチなんですごい面白いかなと思ったんですけど。
うん、はい。いや、まあいいんじゃないでしょうか。はい。
はい。で、次は風にゆらゆら揺れてるものを撮ってみたんですけど、はい。DB2 ではもう絶対撮れないという。
はい。
はい。でもちょっとあれですよね。いつも使ってるニコンのコンパクトではきちっとここまで撮れましたという。
はい。
はい。ちょっと若干色目がなんかこんなんで申し訳ないという感じなんですけど。
あの、光が当たってるってよかったです。
そうですね、うん。なんかこの時たまたま当たらなんかが1位だったんですよね。
そうですね。あの、うん、光が当たってる瞬間もあった。
そうですね。
うん、なかなかすごく難しい。
そうですね。ちょっと、それはちょっとあの、何枚かこれも撮ってたんですけど、1枚も当たりはなかったですね。
なるほど。
はい。で、最後は、あの、あれですね。あの、スノーさんが、はい。お探しになって、あの、連れてこられたセミちゃんですね。
はい。
抜け殻ちゃんですね。はい。ちょっとこれはあの、わざと目にピント合わすと怖いので、はい。
あ、そうだった。
はい。若干あの、
背中
がテカテカになるような感じのことを意識して、はい、撮ってみました。
わかりました。
でもちょっとこれでも怖いですね。
はい。はい。はい、あの、池ではですね。
はい。
あの、初心霊写真っていうのと、生涯初。リキサルオーなんですけど、叫んでます。
ああ、そうですね。とか、あと、私、あの、ソフトバンクの犬かなとパッと思いました。
え、そうも見えますか？
あ、カイ君って言うんでしたっけ？あの、お父さん。
どの辺が？
あ、ちょうどあの、口、
ああ、犬に見える、はい。見える見える。
もう、パッと見はそう思いました。はい。
犬ならいいんですけど、なんか、もう拡大してみると、あの、なんて言うんでしょう。ムンクの。
あ、叫びですね。
叫びっぽい感じの、
はい。あ、でもどっちかって言ったらさ、ムンクに近いですよね。
まあ、なんかあの、うん、こういうの初めてなんです、実
際。はいはい、
はい。これだけわかりやすく撮れたら。はい。あの、シミラクラ現象とか言うらしいです。
あ、なるほど。
点が3つあると顔に見えるっていう。
ああ、はいはいはい。あ、そうですね。よくこれは、あの、大杉教授とかが言ってるやつですね。
よし。
はい。わかりました。
ここの木漏れ日じゃない反射はちょっと気になって。
うん。
あの、わざと斜めにした
い。あ、はいはいはい。
ってみたところです。
はい。
まあ、あとはおまけなので、はい。
あ、はいはいはいはい。
クロップがいいかどうかですね。
あ、はい。
クロップしなくてもよかった。いい感じはしますね。はい、はい。
そうですね、別に。
はい。まあ、してもいいよっていう。
あ、なるほど。
感じですけどね。はい。
まあ、あの、そんな、固く考えないで。
はい。
いらないと思えば、
は
い、
やってみてもらうでしょう、は
い。っていうことですね。
はい。あとは、まあ、おまけ。
これは本当に、よかったですよね。はい、たまたまこの時間に訓練があって。
そうですね。
私も初めて見ました、これ。
はい。で、はい、珍しい。あの、後から見ると、こう、トリックで、まあ、このまま行くと、もうぶち破りますって感じの、すごい面白い写真が撮れましたね。
でもこれ、あれですよね。なんとか消防って書いてたわけじゃないから、皇宮警察って書いてたんでしたっけ？
はい、書いてある
んです
。はい。
ですよね。だから余計に面白いですよね。あ、そんな管轄があるんだっていう。
はい。
はい。
っていう、まあ、
はい、
撮影場所はよくわかる。
そうですね。はい。
最後。
はい。
はい。
あ、セミちゃんぽ。
はい。
はい。セミちゃんがコーヒー飲んでるっていうやつですね。
はい。
はい。はい。
で、はい、これでですね、やっと。
そうですね。
やっと、ごめんなさい。なんかすごい長くなってしま
い
ました
。はい。
はい。なんということでしょう。
そうですね。
はい。
で、今、ずっと撮って、まあ、はい、あれですね、補修も兼ねて、先生にあの、ビシビシしごいていただいてる、音声がですね、はい、ありまして、それをこれから聞いていただくと。
はい。
いうことですね。
長いです。
長いです。そうですね。ちょっと、あれですよね。予告しとかないと、あれなんですよね。30分。
はい。
ほど。
はい。
ありますので、そうですね。ちょっと長なるのでですね。お覚悟の方していただいて、
はい、はい。
お聞きいただけたらなと思います。で、あれですね。ちょうど、熱血指導とか、あとちょっとワンちゃんがうるさいかもしれませんが。
はい。
はい。あの、ちょっとライブ感たっぷりの、夏の京都ということで。はい。その辺も、あの、ついでに楽しんでいただけたらなと思います。
はい。
はい。それでは、どうぞ。
どうぞ。
スノーさんの指導のもと写真を撮ります。
はい。本日2回目の。
そうですね。
僕は今朝5時半に6時ぐらいに、
はい、
一 して、ここの池の亀に餌を。
あ、餌を。
すっぽんも来ました。
え、すっぽんがいるんですか？
すっぽんもいます。あ、はい。鯉もたくさん
います。うん、鯉がたくさんいますよね、はい。結構大きいですよね。
うん。うん、まあ、あの、ここ、あ、そうだ、これに入ってるか。今朝の、ちょっと見にくいですけど、すっぽんです。
おぉ。
おぉ。すっぽんです。ああ、
すごい。
そこで、そこに出てきます。はいはい、あの、餌がないと出てこない。
あ、そうでしょうね。はい、なかなか厳禁なカメラ。じゃあ、ちょっと、はい、どれぐらい絞っとこうか。この操作してるときだけはこう出るんですよ。
ああ
出てしばらくこうすると消えるんですよ。で、ここも消えてるんで、うん、で、まあ、こう、このままで撮ると、まあ、
はい、
よいしょ。そうですね。あのおじさんは映りたがってるんでしょうね、きっと。
いや、僕らが邪魔なんだ。絶対どう。
どうやろ、
はい。
あ、思ってた位置に出ました。
完全マニュアル露出なの。
あの、
あ、絞り優先。
あ、はい。で、絞り優先で撮って、露出は今そこに合わせて、
あ、
録をかけて、
はい、
で、ピントはそこの。
はい。
はい、なんであこにしたかっていうと、一応日陰とあれとの間ぐらいかなと勝手に想像したんですけど。
いや、まあ、コンパクトシカメラってそこまで、あ、スポットどこ？まあ、いや、いいんじゃないですかね。
あ、それ便利ですよね。
はい、どう
ぞ。お、すご
っ。いや、これはちょっと自慢したくて思ってました。別に、あの、普通に写真屋さんで
売ってます。あ、すごっ。あ、そうなんですか、
ええ、
あ、これじゃあ買ってみよう。
でも、そんな、なんかどうでもいいような作りに、ね、割には高いんです。
え、そうなんですか。え、おいくら
で、まあ、僕にしては高いけど、2000円ぐらいしたん
です。あ、でも便利ですよね。
500円ぐらいだろうって
感じなんです
けど。確かに。この簡単なスキルです
。え、そのスッポンはどこにいたんですか、その
スッポンはですね。
ここですか。
ここで餌をやってみたら。
ああ。
パンくずがないと来ないと。
そうですよね。でも、そうなんです。これ、花も取っとこうかな。
ポンポンってやって、すぐに。これ何ミリ換算なんですか。
忘れてしまいました。
いや、ズームで撮っちゃうと、ほら、あの、差が、
あ、はい。
こうしたらいい。あ、ちょっと見せてもらえます。今。
今撮ったやつ、
まあ、今の画角を、あ、ここを見ればいい。あ、かなり引きですよね。引きっていうか、ズームじゃない
から。ズームじゃないですからね。いやし、これ以上、
ミリぐらい36ミリ
焦点距離は、24. なんだか、そんなんだったよな。
そんなに広いんだ。これはね、これは、花は結構辛いかもしれない。
で、あの、虫眼鏡をつけて、あの、うん、なんて言うんでしょう、あの、コンバージョンレンズじゃなくて、はい、マクロですね。それをつけて、酔って撮るっていうことをしてるんですよ。
これだと、ほら、あの、花がどうしてもバラバラになっちゃうから、
はい、
人間の目だともう70ミリとか80ミリとか、そういう画角で見てるんですよね。
はいはい、
このくらいの画角で最低でも見たいからって感じなんで。
なるほど。そう、あの、遠いんですよ、確かに。
ね、
虫眼鏡をはめて、
はい、
はい。これをはめて、で、寄るということをしてるんですよ。はい、
あ、いや、今、夜というところをしてるんですっていう感じの写真。
でも、
顔があれだったら、こう、目線に。
あ、大丈夫です。でも確かにね、花はね、かなり、あれです、準備が大変ですよ、このカメラは。
そうですね。すごい、まあ、もしそれを撮るんだったら、それ、撮りやすい戦いにします。
いや、でも、やっぱり今日は、あれが構図全体を教えていただきたいので、やっぱり、風景的な感じの。
風景的な。
はい。
はい、いや、まず、何時に描いたとかいう感じなんですけど、そっからかな。
あ、でもこういうのも好きです
ね。こういうの好きなら、もう行っちゃって、どうしてもこう全体入れたくなるじゃない
ですか。あ、はい。
だから、全体入れるとね、別面っぽくなるんです
よ。入れない。 方がいいっていう。
あ、まあ1枚目は全体入れて構わないけど、
はい、
言うとあの参拝の作法とか入ってて、
あ、はい、
まあまあ待ってて、
でもあ上側の提灯だけをちょっとじゃ
あ、そうですね、まあ、何が取ってると人形入ってきたので、
この紐だけ取ってみたくって取ってみました。
あ、いいんじゃないですか。ちょっと光がね、
なんか筆っぽいなと思って、なんかあのカメラを撮ってみたい感じ、
まあ、あの広角は手前に何かこうダーンと置いて、
ああ、はい、それほんでもそういう場合はピントはどちらに合わせればいいんですか。
どっちでもいいです。
あ、いいんですか。
どっちでもいい。
あ、私
基本的には手前なんですけど。
あ、そうなんですか。私いつも逆ですね、手前をぼかして奥にピント合わせるのと。そうか、難しいですよね。じゃあ同じような感じでじゃあやってみます。そうですね、思いっきり失敗してみんなの笑いものになるという。
今ちょっとその今僕これでハンカチで影をつけたんです、はい、これありとなしでちょっとここに取り比べ
て、オーカスロックして、
あ、あんまり変わんないな、
うん、露出はもう真ん中で今、
いや、あのここにほらフード、こういう状態だとこのフードの影が、
あ、はいはいはい、
なんていうの、フレアとか置きやすいんです
よ。あ、はいはい、
それでこう手で、
ああ、なるほど、うん、
はい、
今ちょっとあまりにレンズ汚れてるからスノーさんに申し訳ないです。せっかくのご指導の時にすごい汚いレンズでどうするんですか。流れいきましょう、はい、
はい、休憩終わりました
、はい、終わりました。そうですね、ちょっと須藤さんにはわけのわからん録音じゃないわ、あの撮影の仕方で申し訳なかったですが、あの、そうですね、池を、
はい、
池が題材なんかな、なんかよくわかりませんが、はい、池の周りを、はい、撮影をしました。
一応、まあ、被写体としては、
はい、
セミ。
セミ、はい、セミですね。
セミの抜け殻と、
はい、
あとエマ。
そうですね、あと鶴ですね。
あ、鶴ですね、
はい、
はい、奉納されていたやつ。
そうですね、
どうも池そのものはなかなか難しいっていうのは、はい、もう日がかなり高いので、う
ん、はい、
あと池の水もあんまり綺麗じゃないし。
そうですね、
ちょっと難しいです、うん、花はね、
はい、
良かったとは思うんですが、
はい、
ちょっとミリさんの機材とか厳しい。ちょっと花が近いというか遠いというか、はい、だったんで。
やっぱりこういう時にレンズが変えられないっていうのはものすごく不便さを感じてます。う
ん、まあ、最初からだからカメラに合わせた被写体を選ぶという方がストレスがないんじゃないでしょうか。
そうですね。
あとはコンパクトデジカメと一眼レフデジカメと、
はい、
両方持って歩くっていうのが、
あ、はいはい、
一番何でもオールマイティーな感じです。
ちなみに私はい、コンパクトも持ってますよ今。
あ、そう、はい、じゃあコンパクト、
あ、いや、これもコンパクトなんですけど、
はい、ズームのついてるやつ、
はい、いつも持って歩いてますので、
はい、
ちょっとじゃあ後でそれも、そうですね、
そうですね、
ただやっぱり色が綺麗じゃないんですよ。 DP2 ってたまになんかとんでもないいい色を出すんですけど、やっぱり私持ってるの普通の標準のニコンさんの、はい、ちょっとお安いやつなんであれですけど、
あ、まあコンパクトデジカメやっぱり被写界深度が嫌でも、
はい、
深くなっちゃうので、
はい、
そう、表現の幅っていう点では、
はい、
どうしてもイメージセンサーが大きい一眼レフデジカメの方が、
はいはい、
ボケの感じとかは、
はい、
いいんですよね。
うん、
まあ、多分ほとんどのこう写真愛好家の人が、
はい、
両方持って歩いてる感じがします。
あ、なるほどね。でもやっぱりあれですかね、そうですね、コンパクトがいらないってことはないみたいな。
あ、ないですね、うん、あと夜景とかはコンパクトデジカメの方が綺麗にするんで、はい、ブレもしないし。
やっぱ利点とか長所を生かして。
そうですね、はい、そうなんです。昨日堀川で、
はい、
まあ、後で帰りに寄ろうかと思ってるんですけど、
はい、
堀川で七夕イベントってやってて、
あ、はいはいはい、
ライトアップとあとなんか光るボールが 青い、青く光るボールがなんかちょっと、ふわふわと浮いているという、非常に人工的な人
はいはいはい。
すごい人手だったんですけど、
はい、
一応、行ってみました。あの、息子が撮ってる方はずっと綺麗に撮ってます。
ああ、はいはいはい。
コンパクトで撮る。
それは、じゃ見るの楽しみですよね。
あの、すごい人ですよ。
疲れてしまいます。
撮ってると、立ち止まらな、はいって、あの、メガホンの耳元で止まられます。
それ嫌ですね。
でもその、なんていうんですかね、ああいう光物のイベントって、はい、やっぱり違うレフだと厳しいというか、
はいはいはい。
そんな感じで。
なるほど。はい、やっぱりそういう時は、そうですね、はい。カメラ自体もちっちゃいですんで、やっぱその方が動きもしやすいですし、はい、利点を生かして撮れるということ
なんです。あと、あ、そうそう、明日、五山の送り火じゃないですか。
はいはい、送り火、はい。
はい、僕は実はね、五山の送り火撮ったことがないんですが。
あ、はい、はいはいはいはい。
一度ぐらいかな、あるかな。なかなかその時期にいることがなくて、
はい、
だから明日は、どういう機材を臨もうか。
いや、でも、そう、一大イベントですからね。
はい。
う
ん、あれは、あれで記念写真撮ろうと思うとすごい大変なんですよね。手前に人入れて、
はい、
後ろにこう台なら台とか入れるのは、はいはいはい、ちょっとどうなんでしょうって感じ、
うん、でもそれもあれですね、果敢に挑戦をしていただかなくて、
はい、頑張ります。
そうですね、でもあれちょっとね、どういうのでそれが、ね、なんかこうね、機材とかどういうしたらいいのかっていろんなことを迷いながらやから、
はい、
ちょっとあれですよね、思わしい結果にならなくてもまたそうですね、来年挑戦する足がかりになるので。
まあ確かに。なんかいい場所が はい、あるらしいんですよね。
あ、はい、
地元の人の、
あ、はい、
見合わせると。
え、情報はピックアップされてきたんですか。
一応妻が、
あ、なるほど、
いい場所を見つけてあるらしいんです。
なるほど。
そこは写真で撮りやすいかどうかです。とりあえず台はよく見えるよ。
あ、なるほど、はいはい。
あれは何台2つあるんですよ。
あ、そうですね、はいはい。
東、
うん、
東大門。
そうですね。
なんでしょうか。
そっち。私もあんまり実は詳しくは知らないんですけ
ど。ここがいいという話出ました。
でも、あれですね。なかなか私らも近いところにいながら混雑したりするので、まじまじと見たりはしてないですね。逆にそういうイベントの、まあ、祇園祭とかもそうなんですけど、避けますからね。
あ、そうでしょうね。
脱出できなくなるんで。
そうこう言っているところ
。あ、そうですね。はい、そうですね。昨日道を聞かれて、あれなんですけど、エンペラーズハウスですね。
これはなんか撮ってもしょうがないよ。
そうですね。で、中を撮りたいですね、本当は。うん、広いですよね、さすがに。
なんかこれで十分だような気がするんですけど、いかがです
か。あ、すごい。すげえ。
いつもこの手で、
はい、
レール同時に、
あ、はいはいはいはい、
撮っております。
でもあれ、どうやって撮っておれるのかなって思いますよね。
いや、ピント合わせないから
全然。そうそう。まあ、そりゃそうなんですけど。
なんていうのかな、色の、白黒にすると、色の差なので、
はい、
例えば、砂利は白いし、
はい、
塀はグレーで、
はい、
あれはもうちょっと、松の木はもうちょっと黒いし、
あ、はいはいはい、
でそこ門の瓦とかは結構黒いので、
はい、
あ、まあ絵になったなって感じなんです
ね。あ、なるほど、はいはい、
あんまり白いものが多いと逆に絵にならないので、
はい、
ちょっと黒っぽいものが多いと思います
。あ、おまわりさんがうろうろしてるのでセンサーに引っかからないように撮っていきたいと思います。
レアンさんがすごいある
から。うわ。
ちょっと
真っ暗か、真っ暗か、空真っ白か。
あ、ちょっと思ってた画角と違った。あ、ピントが合わへん。 を撮ってるかわからんな。うわ、ちょっと下がると太陽が入るから難しい。片一歩だけのもんっていう感じで。じゃあちょっとスノーさんも撮っといて。はい、
レンズ交換。
レンズ交換のスノーさん。
それで静かにつけてみよ
よっ、
はい、
あ、あれか、ワンちゃんを水遊びさせてるんですね。
すごい大胆ですね。大胆だね。
しかも、おばさまはへたり込んでらっしゃいます。まあ個人的にはどうなんかなと思う光景ですが、横はあの外国人のお兄さんが不思議そうな顔で見つめてらっしゃいますよ。なんかアイルランド系の子。はい、
ピエロフィルターをつけてみます。
あ、ピエロ、はい、はい、
しかも汚れ
ちょっと埃が
かなり汚れてる。
はい、
これ PL フィルターって色が変わるの知ってますか？
あ、はい、あのくるくる回す、
う
ん、
あ、色、はい、色っていうか色目そのものが変わる。
え、そうなんですか、うん、私あの未だにその PL フィルターのそのなんかこう回し具合というんでしょうか、 あれがわからない。
あの一番こういうのがついてれば、
はい、
あのこれが太陽の方向だと、
はい、
聞くんですけど、
はいはいはい、
聞くのは こっちの方、太陽が 背の方になった時に聞くんですよ、
はいはい、
今太陽後ろにあるから、
はい、
この、まあ、ここで回してみればいいんですけど、はい、はい、今一番効いてる状態です。でぐるぐるって回すと、
あ、本当や、
で、なんか色が変わるでしょ。
あ、変わる、なんか変わります。
あの、コントラストだけで。
はいはいはい、あ、面白、うん、あ、でもファインダーにゴミが入ってますよ。あ、すごい。私ね、ちょっとそういうのがわからないかったんで、
これだと、あの、こっちで確認するしかないので、
うん、そうなんですよ。で、わかりにくいから結局45度ずつ回して1枚1枚撮るんですよ、うん、で、まあどれが何かになってるやろっていう。
でもね、このピエールフィルターかけた上でなんかピクタースタイルっていうのを風景モードにするとギンギラギンになっちゃって、
うん、
あのちょっと効きすぎた感じになる。
あ、はいはい、
あんまし好きじゃないんです。だから ここで PL ヒーターかけてもあんまり気になって、
うん、
こっち側が暗く落ちるというので、あ、でも今雲がいいってなるかな。
あ、はいはい、そうですね、
そうなる。
ちょっと犬がうるさいですけど。あ、い、薄木かも。わけのわからん鳥かないけど。
いやでも雲が来たって相当手前があんだな、うん、難しいな、うん、こういうものは難しいわ。
でもあれですよ、いつも散々かなと思って、はい、パソコンででっかく見ると、あ、なかなか撮れてるやんって思う時ありますよね。で、逆の時も大きいですけどね。
あ、そうですか。
もうこれはもうやったと思って、はい、勇んで帰ってみると
意外とどうってことが
つまらないっていう。あ、この猫の虫のサンドとか
半分焼けっぽい。
これはあのフォトスクランブルでかなり使えるスノーカ
ー。撮れました？
撮れました。
かなり焼けっぽい感じ
ですね。プロの写真家はここまでやりますって聞いた。
はい、かなり焼けつかない感じ。
うわぁなるほど。そういうことか。あ、でも、
これは、うん、まあ、一種のなんていう、
はい、
アンチテーゼ。
はいはいはい、でもやっぱり写真っていうのは、 ところどころちょっとしたギミックがある方がいいんですよね。
まあそうですね。
なんか私あのこれ勝手に思ってるんですけど、あのこうジャズの要素をふんだんに取り入れてるかなっていう。前須藤さんおっしゃってたじゃないですか。あのなんていうでしょう、半音コーンと何気に上がったりとか、はい。写真もやっぱりそういうところがいいんじゃないかなっていう。
これはかなり肘打ちな感じ。あの高校生ぐらいの時はよくやりましたね。やっぱり、
あ、はいはい。
そういうのが流行ったっていうのがあるんですけど。
あ、なるほど、はい。
写真、例えば森山さん
の、あ、はいはいはい、はい、
やつだったり、
はい。
もうちょっと過激な感じの、
はい、
北島慶三さんとか、まあ人物ですけどね。
はい。
どんどんアングルがガーッと寄って、
うん、
ではい、もう何かその被写体にぶち当たりがある
ので、ね、はいはい、でも写真家さんによっては確かになんかいつもはみ出し気味でなんかこう、うん、か必ずなんて言うんでしょう、こうおかなり大きなものから一部をこう完全に切り取るスタイル で、
う
で、もう永遠にそれでなんかこう突き詰めてやってらっしゃるのか知らないですけど、こう撮られる方とか結構極端にありますよね。
そうですね、うん、まあ、だから別にあのこれ説明する必要はないので
、ああ、はい、全体をってことですか、
僕ら、
はい、あ、そうか、建築物の紹介をしてるんではないってことですか、
はい、あの結構やっぱりこう写真始めた人とか、あるいは観光写真で始めた人、観光プラス写真、あの写真も撮ってっていう人だと、はいはい、どうしても引いて撮っちゃうから、うん、誰が撮っても同じ写真。
ああ、なるほど、はい。
まあ、あの、結果は、その人が、撮った人がそれで満足できれば
はい。
ただ、それを見せて、なんか人に訴えようと思ったら、やっぱり、
うん、
あの、それではつまらない。
あ、やっぱり、それなりの、その、なんて言うんでしょう、強調できるような何かを、
面白いと思
って、うん、撮っとかんとダメだってことですよね。ワンちゃんが水浴びしてます
面白いキャラクター。
そうですね、動画で撮りたいぐらいですよねあ、しかも自転車が風でひっくり返しそうだという。ああ、
うん、これね、うん、これこそ難しいですよ、あの普通な感じなので、はいはい、ああ、なんか僕らもやりたいってきっと僕らがやったら絶対あそこからうーってやって
る。あ、そうですね、君だって言ってこれもう何か所かこういうもんあったような気がするんですけど、反対側だったかな、ちょっと忘れてしまいました、もうだいぶ前の記憶なんで。でも向こうのちっちゃい池まで行ってみますか、須藤さん、
はい、もう
せっかくなんでね、ちょっとじゃあここで一旦切ります。はい、児童公園ですね、はい、到着しました。この絵テイラと、はい、らしいです。はい、小学校以来来たことがございませんで、いかにも演歌に出てきそうな橋を取ります。
あそこは行けないんですよね。
中ですか？
いけないですよ。いや、いけないですよ。ちょっと見てきます。
いけます。あ？あ、一応、門は閉まってます。
そうですね。
じゃあ、ここから、ご一緒させていただいて。
やっぱり向こう側の方が面白い。
でも、ここからだったら寄れないですよね。いずれにせよ、あの、私の DP2 では、いかんともしがたい距離です。あ、水映えするな、でも。
ちょっと、あの、いや、もう、ノーファインダーで、エイってあげちゃって。それ、あの、こうやって撮ってみて、上から。
勘だけで撮る。
あ、でもそれ、あれが見えるでしょ。ライブビューで。
あ、
そうです。あ、いい感じ。
今のワンハンド
うんうん、あ、いいじゃない。これもうちょっとね、 あ、でも、ローだからいくらでもいじれんのか。はい、はい。いいんじゃないでしょう
か。ワンハンドで。
あ、ちょっと今の姿勢だけ、あの、
え、かっこやっこ、こうやっこ。ワンハンドで。ほんといい加減なとこ。そうか、渡れるといいのにな。そこも入れないんですよね。あ、ここ取ろうかな。きっとわけわからん映りやな。なんとことない景色や。
でもあの、切り込みはいいんじゃないです
か。あ、これやっぱ小関さんの言うのわかるわ。ちょっと黒になるとね、シャッター押してピピって言うた後に、カシャって言うんですよ。あ、入れるじゃないですか、スノーさん。あ、入れないんか。あ、そうか。結構京都府警うるさいな。文句たらたら言うと
そういうこと水浴びしてる人がいるんだよね。
助かったらいいの。それスノーさんでもかなり電動重たそうですよね。
はい、まああのあそこの暗いところに、
はい、
こう映ってるじゃないです
か。ああ、はい、
これを狙って。
ああ、そうですね。うん、そう、ちょっとあまりにね、このお盆の時期っていうのはあまりに暑すぎるんであれですけど、僕ちょっと最後あのここの場所をどうしてもあのこのヒゲが生えたこの木が気になるので、これをちょビッグショットで撮って帰りたいんです。さっきから思ってるんですよ、なんでヒゲ生えてんの。露出合わせに失敗したかな今。やっぱり露出何も考えると真ん中で合わす方がいいのかな。なんかちょっと最近悩みが出てる。
いや、ここはね、
はい、
そんなに露出に差がないというか、背景が暗いので、
はいはいは
い
はい、
そのまま撮ると明るく映っちゃうんですよね。
はいはい、はい、
軽めに。もし合わせるんだったら、こうポット速光とか、ズーム速光とか、
はいはい、
木の肌のところで合わせると背景がグッと暗くなるから。はい、どうですか。
あれなんですよ。ちょっと分かりにくいですね。これ横縦表示があるんです
ね。はい。いや、うん、そうですね。
もうそろそろ消えちゃうんじゃ
ない。はい。
どうしてもちょっと広角だと厳しいもの。あ、でも。
あ、はいはい。
うん、そんな思ってたより。
あれ、そう、ゆりさんの目の画角だとこのくらいで見えてるんじゃないですか。このくらいで見たい感じなんじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。だから本当は乗り込んで、こう、
ガ
ッと。はい、うん。なんか、京都府警に何か言われそうなんで、やめておきますけど。
まあ、よくありすぎて。よくありすぎて、どこでも撮れる写真になっちゃうけど。そんな感じ。
でも
いい。ここのデスクトップのあの背景。
でもあれですよね。夏物でもそのなんていうの、秋を感じさせるもんやから。これでもね、いいですよこれ。これもここ覗くんです。
あ、はいはい。
これもね、どうしても撮れるんですよ。失敗しないんですよ。
暑くてブレるもん撮りました。
あ、まだです。
あ、素晴らしい。
え、失敗しないんですよ。絶対失敗しないですよ、これは。ちょっとほな、またこっち反対ベロ回りましょうか。
はい。
で、そうですね。まだ真ん中まで行ったら、ここでもう一回休憩しましょう。
はい。はい、ということで、どうですか、スノーさん。
はい。
なんか、コメント等ありましたら。
はい。いや、セミの声がすごい。あ、でもこれはキャンセルされてるんです。
そうです
ね。っていう話
です。はい。
うん、ちょっと、まあ、いや、暑かったなーっていう。
あんまり会話よりセミがうるさいので、ちょっとどうにかしないとっていうことでね、ハンスケさんの方が、はい。なんかちょっと、その辺を改良してみましたっていうことだったんで、はい。
はい。はい、撮影実習としてはですね、
はい。はい、
撮るものがあまりないっていうところだったんですけれども、
はい、
逆に、
はい、
それでいろいろ考える、
考えたり何とかしよう
はいはいはい。
しては良かったと思います。
ああ、私びっくりしたんですけど、御所の中って案外何にもないんだなっていう。
ないですね。
いや、思ったのは、おまわりさんうろうろしておられるじゃないですか。
はい。
そんなん取るわけにもいけないですし、
はい。
あと、ランニングしておられる方ですよね。で、犬を水浴びさせて、おれたおばちゃんとかですね。はい、ちょっとそれもいろいろこう問題があるので、やっぱりちょっと、本当は面白いなと思って、ずっと撮りたかったんですけど、
はい、
ちょっとなかなかできないので。で、門とか塀とかが主になって、あと池ですよね。
うん、
だから結構、なんか、うわーと思ったんですけど、でもやっぱ最初の池のとこがやっぱ良かったですよね、私個人的には。
はい。
うん。
そうですよね。
なんかもうちょっとこう、なんて言うんでしょう。その橋の方とかを回って、
あ
まあ、他のカメラマンの方いらっしゃったんで、
はい、
あんまり。
いましたね。いましたね。
で、ちょっとそれも、放送で、放送っていうか、はい、音声ファイルに入ってると思うんですけど、私らが結局あれ邪魔だったんですよね。
申し訳なかった。はい。
間にあいつら邪魔だっていうことで多分ね。で、その後、すごい大きいカメラで三脚立て撮られましたって。とはね、ずっと回って撮りたかったぐらいですけど。でも、やっぱ結構写真愛好家の方いらっしゃいましたよね。
いや、びっくりしましたね。
うん、
暑くてだだっぴろくて何もない
場
所で、
はい、
何撮ってるんだろうって。はい、まあ、多分野鳥だったり、その昆虫だったりっていう、特定なあれがあったのかもしれないですけど。うんいやちょっとびっくりしました。
はい。で、あ、これを聞かなくてはならないんですけど、はい、私、まあ、補修なんですけど、
あ、
はい、はい。どんなもんだったんですか、どんなもんだったんですか。
いや、十分。
はい、
十分は、
はい、
カット数だけでも、
はい。
すごいカット数、
はい。そうですね。まあ、これ、全部こう、宿題という、あ、まあ、あ、暑いかどうかって暑かったんですよ、本当にね。
暑いです。
はい。これも、こう、宿題ということで、そうですね、補修を無事受けましたということで、一応、ご報告をさせていただいておいてですね、はい。まあ、本日はですね、須藤さんと一緒に、夏季講習を受けてみましたということで、あれですね、須藤さんと一緒って、須藤さんは生徒ではないんですけどね、はい。集中講座をしていただいたという、はい。
はい。
ことで、はい、お届けをしました。はい、で、はい、そうですね、私、まあ、もう一回ね、また、スノーさんがなんか、お会いできるときに、
はい。
もうちょっと実はね、練習がいるので、
はい。
はい。明日とか言われたら困ってしまうんですけど、もう少しちょっと練習できる期間をですね、与えていただいてですね、またちょっとお願いしたいなと思ってますので、
はい、
はい。その際にはまたよろしくお願いします。
はい。はい、いや、もうなんて言うんでしょう。教えることがあるのかっていう感じが
いやいや、たくさんありますよ、それも。
はい。はい、頑張ります。
はい。
はい。
はい、
では、
はい、
長くなりました。
はい。すいません。はい。
それでは、また来週、はい、ということで、今回は、
はい、
まあ、私、スノーと、
はい。
はい。
はい。ミリが、お届けをいたしました。
はい。
それではまた、来週よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。